今晩恵みをいただく御言葉は創世記24章です。創世記の24章、創世記24章です。はじめに、4節までを宣言いたします。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。アーメン。それではお祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの御名が崇められますように。なぜならあなたは私たちの罪のために贖いとなって身代わりとして十字架の上につけられ死んでくださったからです。そして蘇ってくださいました。私たちは今晩もその復活されたあなたを覚えつつ、あなたのその命の御言葉を豊かにいただきたいと願い、ここに集っております。イエス様、あなたがどうか取り継ぐしもべらを支配して、あなたの御胸そのものを豊かにお語りくださいように。しもべらの唇を清め用いてください。また聞く人々の耳を清め、その重い心を主よ耕し、あなたの御胸そのものを豊かに主よまかれたら100倍の実を結ぶに至りますように。これからの全てがただあなたの栄光で満ち溢れた時でありますように。イエスよ助けてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。金曜日の夜となりました。この素晴らしい主を褒めたたえ、また御言葉から癒しないを受けるべき時です。今日の箇所は創世記24章、ちょっと長い箇所ではあるんですけども、非常にですね、これは結婚のということにおいて、ね、非常に重要なことが、書かれてあります。これから、ね、結婚を控えている、ね、男女がおるんですけども、本当にこの、ね、親元を離れて、ね、夫婦、ね、男性と女性が、ね、一つとなって夫婦となる、ね、この結婚のことにおいて本当にクリスチャンは、ね、とても気をつけるべき、なんですけども、本当にこの気をつけるべきことと、また神様がこの結婚において、ね、男性と女性をどのように、ね、定めておられるのか、ね、この24章から、今日豊かにその恵みを得ていきたいと思います。アブラハムは、ね、年を重ねて老人になっていたとあります。ね、そして主はあらゆる面でアブラハムを祝福しておられた、ね、と書いてあるんですけども、あらゆる面なんですね。もうこの時アブラハムはもうすでに、ね、信仰の試練を、ね、パスして、ね、あのイサクを捧げなさい、一人息子イサクを捧げなさい、でそして本当にこの自分に与えた全てのものは主のものであり、そして、ね、主が必ず、ね、死人の中から、ね、救い出して命を与えてくださるお方だと、ね、その信仰のゆえにアブラハムはイサクを躊躇なく捧げたんですね。そしたら、ね、本当にこの神様は、アブラハムと、ね、呼んで、でそれで確かにあなたは死を恐れ敬うということが分かった、ね、ということでイサクの代わりに、ね、捧げるべき お羊を捧げてくださり、でそしてその時、ね、もうこのアブラハムの祝福が確定して、そして、ね、ヤコブ書に書いてあります。この時にアブラハムの信仰が完成したって、書いてあるんですね。 この、ね、創世記24章のところに、ね、本当に結婚をこれから控えている、ね、男性女性にとって本当に必要なエッセンスが、ね、ありますので、これから見ていきたいと思います。で、このその頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れておくれ。腿の下に手を入れる、これ、まあ、当時の誓いの、ね、その、行為なんですけども、で最年長のしもべ、家の、ね、財産何もかも任せられるしもべです。まだイサクがいなかった頃アブラハムはこの、ね、しもべに自分の全財産を譲るつもりでいたほど、ね、あらゆる面において任せられる、ね、信頼のおけるしもべだったんですね。で、まあ、誓わせた内容、ね、それそのまず真っ先が、ね、私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならないということです。カナン人、信仰がない、地方です。そして本当にこの世的にまた、罪の飲み食いをへっちゃらで行っているそういうカナン人、その娘の中から私の息子の嫁をもらってはならない、そうなんですね。まず言ったのはこの土地の女を連れてくるな、ね、違法の、神を知らない者の中から、息子の妻を、めとってはならない、ってことですね。本当に結婚というものは、結婚ということが第一目標になってしまって、結婚終了、結婚式終了が目的になってしまって、で、それで、ね、なんとか、ね、この結婚式をね、対面を保って終了させよう、ね、ということが第一目標になってしまって、ね、結婚には相手が必要です。ね、とにかく、ね、相手を手っ取り早く見つけよう、ね、ということで、まあ、自分の好みとかをなんか、シートに書いて、ね、で、それで、まあ、そういう付け合わせを、ね、するとか、まあ、そういったことは、まあ、今の世でも、ありますし、いつの世でも、まあ、あったわけですね。ただし、結婚することが第一目標にしてはならないです。ね、結婚することが第一目標なら、すぐに、手っ取り早く、ね、結婚というものはできるんですけど、しかし、結婚とはそのようなものではないんですね。結婚完了という目的達成がしやすいように、何かいろんな都合をつけるために、ね、もろもろしてはならないんです。このしもべは、この五節の方を見ますと、こういうふうに言うんですね。しもべは彼に言った。もしかして、その女の人が私についてこの国へ来ようとしない場合、お子をあなたの出身地へ連れ戻さなければなりませんか？ね、まあ、当時ですね、遠くの、ね、人のところに、見ず知らずの人のところに、目取りに行くとか、嫁ぎに行くとか、そういったことは、まあ、ほぼ不可能に、ね、近いことでした。もう自分の国を出たら、ね、盗賊がそこら辺にうようよしております。騙す国、へっちゃらで騙す国、ね、人権なんてへとも思っていない国、いくらでもあります。ですから本当に自分の見知った近親のものとしか、ね、結婚しないということなんですけど、このアブラハムが、ね、当時いるのはカナンの地方でした。そこからアブラハムの故郷のところに行って妻を迎えてきなさい、ね、というのはとても遠い国に行って、ね、本当に骨が折れるしリスクがあるし、ましてやその自分の生まれ故郷、アブラハムの生まれ故郷に行ってそこで女性に、ね、どうか主人アブラハムの息子イサクの、ね、嫁になってください、ね、で連れてくるということがそもそも当時不可能に近いようなことに思われたんですね。だからしもべはこういう提案をしたんです、ね、そのもしかしてその女性、ね、私について来ようとしないかもしれません。でそういう場合アブラハム様、あなたの息子イサクさんを、ね、かの国へと、連れて行かなければなりませんかというふうに、まあ、提案したんですね。先ほども言いました、ね、結婚を手っ取り早く済ませることが第一目標になっては、ならないんです。信仰の家系をしっかりと紡いでいくためにしっかりと結婚前から、ね、信仰のしっかりした相手、ね、そして本当にこの神の国の中へと突入にやってくるというそういう、ね、決心と覚悟の整えられた人でなければ、ねまあ、ならなかったわけですね。本当に、ね、結婚は、ね、結婚をしやすいようにという、ね、そういった利便性を第一目標にしてはならないんです、ね、 本当に神様の御旨にかなった結婚をするということ、これを私たちは第一目標に、ね、するべき、であるからには、ね、本当にこの神様の御旨にかなった相手、これをしっかりと定めて、そして自分自身もしっかりとその結婚にふさわしく、ね、整えて、そして本当に新婚の男性と新婚の女性が、ね、二人が、ね、一つとなって新しい信仰の神の国を立て上げていく、そういう家系を、ね、築いていくということ、ね、これを、ね、本当に第一目標にしなくてはならず、ね、そこを飛んでその目標を、ね、飛ばして、とりあえず結婚が第一目標としてしまうといろいろとヘマをしてしまうんですね。アブラハムは一切そういうことを、ね、しなくて、もう本当になんか他の人から見れば頑固なほどに、ね、こだわりと言いますか、いやこれはこだわりではなくて約束をしっかり握りしめていたんですね。実を言うと約束を、アブラハムには神様から約束が与えられておりました、ね、神様が誓って言われた言葉がありました。アブラハムを通して全世界祝福に入る、ね、アブラハムを通してのその息子娘たちが本当に王となり王女となって、そして本当に神様の祝福がこのアブラハムの子孫を通して全世界に及んでいくであるからには、息子の、ね、妻となるべきは当然カナン人の女の中からではないって、むしろ、ね、信仰の、ね、素養があるアブラハムの生まれ故郷の近親のアブラハムの近親の女性から選ばなくてはならないって、という、ね、ことを、ね、アブラハムはもうこのことを確信しておりましたので、ね、アブラハムはもうこの時信仰が成熟しきっておりました。確信しておりましたので、ですから、ね、アブラハムは、ね、こういうふうに言うんですね。24章の6節からです。6節から。アブラハムは彼に言った。私の息子をあそこへ連れ帰らないように気をつけなさい。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。アーメン。アブラハムには約束がありました。まだ神様にから果たされていない、ね、現実世界ではまだ果たされていないんですけど、しかしやがてこれから神様の約束が果たされるべき約束、その約束の内容とはこの何節にある通り、ね、アブラハムの子孫にこの地を与えると言われた約束です。であるからには息子イサクをですね、あちらに、ね、このカナン地方から連れ出して、ね、この、ね、アブラハムの生まれ故郷に連れて行くなんてことは、これはあり得ないことなんですね。神様の約束外のことを神様がするはずがない、ね、だから、ね、確信があったんです。主は御使いをあなたの前に使わされて、そしてあそこで、ね、あなたは、ね、このアブラハムの妻となるべき女性と巡り合わせてくださる。アブラハムは確信をしていたんです。神様は今までアブラハムに対する約束を本当に忠実に守っていてくださいました、ね、神様は、ね、本当に本土親戚父の家を出なさいと言われたその最初の命令、その最初の約束、ね、そこから、ね、神様はこの、ね、カナンの地、あなたが父の家から出てこのカナンの地に渡ってきた、このカナンの地をあなたに、あなたとあなたの子孫にあげると言われたその約束、ね、その約束があるからには、神様は絶対にイサクの嫁を、あのね、アブラハムの故郷からそのイサクの嫁を、ね、神様が連れてこさせてくださるに違いない、これは御心だ、ね、その確信があったから、その確信を仰ぎ見て仰ぎ望んで、でそれで、しもべに言うんです、ね、あなたは、ね、心配しないで私が言ったことだけしなさい、ね、本当に私たち、ね、何か、ね、上司から言われたらあれやこれやと考えたりするんですね、嫌われたりしまったらどうしよう、成功こんなのじゃ成功しっこないよ、どうしよう、けれどもそういう必要はないんです。皆さんが上司部下の中に部下という関係であるならば、上司から言われたことをその通りに、ね、するだけ、それが皆さんにとっての責任であって、ね、命令外のことをすること、これは命令違反になってしまいます。あなたは私が 言ったことだけをして、ね、余計な心配しなくていいから、あなたは、ね、その通りにしなさい、生きなさいって、ね、アブラハムは言ったんですね。
あのね、創世記から啓示録に至るまで聖書の御言葉はいつも私たちにあの時あの場所でって言ってるんですよ。だから時と場所というのが、ね、何だっていいやということではなくて、主の定められた時に主の定められた場所に、それが私たちがまず守らなければならないことなんですね。シトバオルがアジア選挙に行った時にうまくいきました。うまくいったのでまだ行きました。今度はうまくいきませんでした。行った先において踏んだり蹴ったりの状況だったんですね。なんで前うまくいったのに今回はダメなんだろうか、ね、主が定められた時に主が定められた場所、それが最初のアジア選挙はそうだったんですね。次のアダこの選挙というのは前の体験によって行けばうまくいくと思う。これ私たちがよくやることなんです。前うまいことをねやってのけたらまだうまいことできると思っているのが私たちなんですよ。1回目のアジア選挙の時にうまくいきました。だから次は聞きもしないでまだアジアに行ったんですよ。うまくいくだろうということをね。でうまくいくだろうというのは主観が神様じゃなく自分にあるんですよ。自分が体験したことうまくいったっていうことを体験したので行けばまだ同じことすればそうなると思っていたわけなんですね。ですけれど人間関係も仕事もね、適当したその時間に適当した場所があって、その場所でしかその時間でしか実らないね、もろもろがあるわけなんです。私たちをいつも失敗させるのは何かと言ったらね、自分が体験してうまくいったこと、それが一番私たちをね失敗させるんです。たまたまうまくいったこと、それは神の恵みによってその時間その場所でうまくいったんですということなんですけれど、それを脳は覚えているんです。あの時あの場所でうまくいったということで脳が覚えているから、脳が覚えている通りあの時あの場所に似たり寄ったりするところね、じゃなかったらあの時あの場所に行って同じことをしようと思っているわけなんですね。いいですか、あの時あの場所っていうのはね一回限りなんですよ。一回限りなんですよ。例えばの話、私たちがうまい言葉でね、人をこうたまらせるじゃないですか。今度からちゃんとやるからとか、信じなさいね、ということなんですけれど、そのね、今度からちゃんとやるから信じなさいということで信じられるのは、今度からちゃんとやるからという1回目の約束の時は信じられるんですよ。なぜかって言ったらね、その人がちゃんとやるからということに対してヘマをしていないので、いいですか、今度からちゃんとやるから心配するな、1回目はねうまくいく。でもね、それ言った後に今度からちゃんとやるからって言ったことに粗相があるでしょ。それでまだ今度からちゃんとやるからっていうわけなんですね。そしたら信じてあげたいけど信じられないという気持ちが芽生えてくるんです。 それで今度はどうなるか、そういうことを何度も聞いていくうちに、ね、腹の中が、ね、呆れ果てて、今度からちゃんとやるからっていう言葉を、ね、聞いた途端に煮え返る。何がちゃんとやる、この間もそう言ってからこういうにしたよね、ああしたよね、こうしたよね。だから言葉によって人をたまらせるということも、ね、結果がない言葉によって人をたまらせる、納得させるというのは一番最初の時だけなんです。次からは同じことをで、一番最初うまくいったからまだ言うわけなんですね。おばかさんだから、ね、シトバウル、一回目うまくいったからまだアジア、ね、散々たる結果になりましたよね。どういうことかって言ったら、言葉も行いもイエス様に根拠しない言葉と行いには保証がないんです。保証、保証がないので、手どころがイエス様ではなく自分なんだもん。手どころがイエス様ではなく自分なので、ね、保証がない、そういうわけで物事がダメになっていくわけなんですね。シトバウルが一番最初にね、宣教旅行に行くとき、もう心して神に祈って、そして罰証も与えられて、みんなから祝福で見送られて行きましたよ。でも次は本人の意思でアジアに決めてしまったんです。言いたいことはこれなんですね。どんなに前回あの言葉で甘い汁を吸ったとしても、どんなに前回アジアで大きな業績を上げたとしても、神様が根拠になっていないアジア、神様の御言葉に戻つかない、ね、今度からという言葉、そこはね、保証がないので崩れてしまいます。アブラハムが注視したのは何かって言ったらね、アブラハム自身を祝福するために神様がね、一番最初にアブラハムに言ったのが何ですか。本土、親戚、父の家、ね、離れなさい。そうだそうだそうだ、もうメッセージをずっと聞けばね、こうやって覚えちゃう、ね、御言葉をこうやって覚えてくれるとすっごい嬉しい、ね、アブラハムに言ったの、本土、親戚、父の家を離れ、私があなたに命じたところに行って七つの祝福を受けようって言ったんですよ。だからアブラハムに命じられて保証してくださったこの7つの祝福というのは、ね、主が命じてアブラハムがたどり着いたその場所でしか受けられないんですね。でしか受けられないということを、ね、アブラハムは知っているので、ね、自分がいただいた祝福とは別にイサクが受け取らなければならない祝福は別物としてあるわけなんですね。なぜ、あなたの子孫に与えるって言ったから。だからイサク自身がアブラハムがいただいたその祝福に預かって、その祝福を自分のものとして得るためには何をしなければならなかった。アブラハムに命じた、私があなたに命じたあの場所でということが条件なんですね。だからイツハクを、ね、神様が、ね、行っていない場所にイツハクを生かすということは絶対に知ってはならないこととしてアブラハムは認識していたんですよ。 だからアブラハムが認識していることと、あの当時の世の中のね認識というのは天と地の差があるの。どういうことかって言ったらね、あの時は部族社会なんですよ、ね、その部族のね人数があれどれだけいるか、賢いのがどれだけいるか、力強いのがどれだけいるかによってね、力の分配が軍配が上がる、そういう時代なんですね。だからあのね、組むのも部族同士、部族に近い人々と組むじゃない、ね、縁もゆかりもないところにね、奴隷として物を売るね、人を売るということ以外は絶対に身内とされているものを遠いところにね使わずということは絶対ないんですよ。あの当時のその常識の中で遠いところから行って嫁さんをねまだその遠いところに連れて帰るということは、奴隷を買って一人連れて行くようなね勢いじゃなかったらそれって連れて行けないんですね。でもアブラハムは、アブラハムの年老いたそのしもべは私について来ようとしなかった時、あの嫁さんが私について来ようとしなかった時、そのあなたの息子をあの土地に連れて行くべきでしょうかと質問したわけなんですね。そしたらアブラハムはこう言いました。私の息子をそこにね連れ出してはならない。もしその娘がねついてこようとしなかったら、あなたが私に誓った誓いは無効だということを言いました。いいですか。アブラハムはあの時あのねあの場所、それを明確にしていたんですよ。皆さんね、神様が一番最初に祝福したかったのは人なんですね。そしてその人に祝福されるね器として、こういう内容の人になりなさいって言ったのが、埋めよ増えよ地に道をつったんですよ。ということは結婚を前提にした、結婚を前提にした、結婚を前提にした祝福が神様の祝福であった。結婚を前提にした祝福、これが神様が心して人に祝福したかったことなんですね。いいですか。本当にイエス様にあってね、一番の祝福とは何か、家庭の祝福なんですよ。水野さんたち祝福だね、朝昼晩一緒にいても飽きないね、二人で飽きないね、もういつもね慈しい目で見てるね、ねぶつぶつ不平不満を相手に言わないね、ね、いい？お金がわんさかあってね、亭主元気で留守がいいっつったら死んだ結婚だね。夕方の近い時にみんなでお茶していてね、奥さん連中、奥さんたちが連中だね、奥さんたち、ね、みんなでお茶をしていて、夕方が近いね、買い物に行かなければならない時間にね、私がこうやって見てるとね、はあもうこんな時間だ、いや買い物行かなきゃって急ぐ人は夫婦関係がいいんです、ね、もうこんな時間になったのもう嫌だね、 夫婦関係が悪い悪い家です。帰ってくるものをね、待ち焦がれる心がないね、妻は不幸な妻だ。お家に帰る、妻の可愛い顔が見たいからお家に帰るということをね、お家に帰る前からそれを心して外に行って自分の仕事をする夫は幸せな夫ですよ。男の人でね、夜会社の仕事が終わりかけた時にいろんな人を見てね、今日自分と付き合ってくれる人を探してる。いろんな人を見て、いろんな人を見て、今日一杯行くかみたいな、もう腕ちょんげてやろうかな、本当にね、今日一杯行くかってね、まだいる。パチンコ屋に行ってつぶ、時間潰してる。お家帰りたくないから。大体この時間だったらあいつ寝てるかな。ダメだよ、そういう奥さんになっちゃう。ダメだよ。自分の家に帰るのに忍び足でそーっと、朝は早くに起きて、早くに起きないか、急いで出てた方が口数少なく済むから、ギリギリまで寝そべって、そして急いでね、よく着替えて、顔も洗わないでうわーって言っちゃう。いい？今洗わないでっていうことで一個思い出したことがあるから、ちょっとみんなに言うよ。いい？ホームレス伝道してた時に一つ私分かったことがあるんですよ。ホームレスでずっと長い間ね、その生活している人というのは、私たちはお風呂がないので入れなかったから入ってないと理解してたの。普通そうだよね。ね？なのにお風呂が完備しているね、寮の中に入れてあげても洗わない。どういうことか分かりますか？ね、いい？洗うのが嫌いなんですよ。でもホームレスが生まれ変わるときに、まず先に起きる現象が洗い始めます。一番最初にね、身の回りの整理整頓が始まりました。そんで洗い始めるんです。よくきれいなものを着たがる。だから洗うのがね、どういうことかって言ったらね、精霊はきれい好きなんですよ。だから私、教会の中ちょっとでも汚したらすごく嫌がるでしょ。精霊はね、きれい好きなんですよ。だから自分も知らないうちにね、歯磨きするのがちょっと億劫だ、一番暑がりの私にだけ来ない。面白いね。あのね、歯磨きが億劫だね、顔をピカピカにしない、しょっちゅう手洗いしない、悪いものが出ててないんです。悪いものが出ていくと、まずきれいにしよう、きれいにしよう。その悪いものがね、 何洗わないことをそれそと罪じゃないし、聖霊は綺麗なんですよ。綺麗な霊なので、綺麗好きになるとね、聖霊様は活発になるね。綺麗ということの反対になると悪霊がね、居座りやすい、居心地がいいねえ。宇治が汚いところだけに湧くんだよ。あ、痒くなった。もうね、宇治は汚いところに湧くんだよ。とにかくね、洗わない人は、今日このメッセージを聞いている人の中で洗わない人、洗ってないのに全然平気な人というのは、新しく生まれ変わりたかったら洗ってください。ホームレスで生まれ変わった人みんなね、洗うようになる、ね、汚いものをどんどん捨てるようになる。前はね、もう捨てなさいって言っても絶対捨てない。でも生まれ変わり始まると汚いものをどんどん捨てる、どんどん捨てる。水野さんたち引っ越しするときに、昔よしみね、なじみ全部投げたよね、ね、ね、コンパクトだよね。今は部屋の中があんまり掃除することないよね。昔は荷物が多すぎてね、掃除するのに右から左、左から右、それでもういっぱいでダメだったよね。そういうことなんですよ。いいですか。あのね、喧嘩をした時に、夫婦喧嘩とかね、夫婦喧嘩とかした時に、女の人でね、頭にきたっつってね、もう衝動買いに行く人がいる。そして喧嘩をした時に衝動買いにする行く女の人は、その家の家計は、家計婦はね、血符が絶えない、いつもね、お金もないのに衝動買いに行ってカード使っちゃうんですよ。だからね、毎月支払いが絶えない。見たよ、しまいにはね、買えなくてもいいカーペットを切符で買う人見た。そんで毎月ね、その支払いでお金がなくて、点々5枚、点々5枚、点々5枚。もう一種類の人はね、もう夫婦喧嘩したらね、カーテンとか、もう、布団とか、大きな、この洗濯物、それをね、もう全部引っ張り出して洗濯する人がいる。そんできれいに洗濯したでしょ、洗濯した時に気持ちがさっぱりするんです。きれいに汚い喧嘩したんですよ。汚い喧嘩したんだけど、買い物行って帰ってきた人は気持ちはさっぱりしないの。物だけが増えてる、借金が増えて経済状況がもっと悪くなるということなんだけど、もうカーテンからもう布団から大きいこの洗濯物、それを出してもう家をもう大掃除をするとか、そういうことをする人というのは、それをやっていくうちに綺麗になったものを見て 気持ちが収まるの？労働したのになんで気持ちが収まるの？辛いはずでしょ？違うんですよ。綺麗にしたので自分も知らないうちに自分のすさんだこの気持ちも綺麗になってる。だからそういう夫婦で別れるのは見たことがない。でもね、カーペットとか物買った人は別れてた。別れたよ。その2番目の夫とも別れた。最初の夫に別れて、2番目の夫に別れた。3番目は知りません。もう私はそれ以来その人と会ってないので。ね、お父さん自身の子供だけ持っててかわいそうじゃん。ね、で3番目行っちゃったら大変じゃないの。ね、名字が違う子供が2人もいて。いいですか？人間がね、カーペットを買ってもダメ。ね、お掃除をしても完璧ではない。ね、一時的な収まり。ということなんですけど、信仰の先祖と言われていたアブラハムはどうだったかって言ったらね、自分信じてないんです。神が自分と交わしてくださった約束だけを信じている。ね、だから自分本位では動いてないんです。神と約束して、ね、神様が自分に、ね、これこれをすればこれこれをしてあげる、ね、本土親戚父の家を離れて私があなたに命じたところに行って祝福受けようと言った時に、彼は本土親戚父の家を離れて主が自分に命じた場所にいて、神様がね、自分に約束してくださった7つの祝福に預かったんです。いいですか？皆さん自身が祝福を受けるためにね、信仰による祝福というのはアブラームのように信じてアブラームのように祝福に預かる。いい？すっごく大事なところだよ。信仰によって祝福を受けたいと思った時というのはアブラームのように信じてね、アブラームのように祝福に預かるということなんですね。そしてもう一つ、神様が祝福してくださった家庭のあり方、これもね、その家庭のあり方が素晴らしい時に神様は祝福を与えてくださるから。どんな祝福？家庭のあり方ね、この男と女が一つになったあり方、その中においてそのあり方が正しい時に神様は何て言ったかって言ったらね、埋めよう増えよう地に満ちようって言って、これは家族の祝福なんですよね。家族がね、神に愛された家族は産んで増えて地に満ちていくということなんだけど、家庭の中において主がもう一つ祝福してくださったのはね、支配して征服して治めなさいの祝福を与えてくださった。支配して征服して治めなさい、この祝福を与えてくださったんです。だから何も家庭の中の家族の祝福だけではなく、そのような祝福を、ね、受ける家族ができた後にはね、支配して征服して治める、この祝福もね、与えてくださったんですね。これはどういう祝福かって言ったらね、社会的な祝福なんです。人も物もことも治める、ね、頭脳も治める、経営も治める、ね、これに全部入ってるんです。社会においてね、全般的に祝福を受ける、アブラハムの祝福、そして 家庭がイエス様にあって信仰と希望と愛によって円満である時にね、いただく祝福、これがあるんですけれど、この法則がよくわからないので、みんなこの法則にのっとって生きていない。だからみんなどうなってるかって言ったらね、結婚はしたもののね、神様が祝福した、神に愛されたで家族を産んで増えて地に満たしていくことも失敗してる。そして結婚して祝福された家庭ね、その家庭が完成された時に主が与えてくださった支配して征服して治めるというこの社会的な祝福、これもいただいてない。ザならばこのね、結婚した家庭がどのようにねすれば、どういうありがたであれば神様がその家庭をね産んで増えて地に満ちる素晴らしい家庭にしてくださるか、ここが問題だよね。そこを今から聞き入れてください。よろしくお願いします。
まあちょっとだいぶ時間取ってしまったので、じゃあちょっとですね、まあエクスプレスでやりましょうか。しなくていいですか。どこまでやりましたっけ。まあ受説からですかね。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持っていった。彼は立ってアラムナハライムのナホルの町へ行った、アーメン。ラクダ10頭ね、本当にありとあらゆる良いもの、ね、もう宝石類とか、貴重な品々を、ね、乗せていきました。まあ、本当に当時ですね、外に出れば、ね、山賊盗賊、ね、ばかりです。けれども彼ですね、何も問題なく最短でその目的地に着いたと書いてあるんですね。そうです、ね、主の御旨であることをするならば、もう本当にどんなに、ね、危険な通路であったとしても無事に、ね、そこを通過して、またあらゆるありとあらゆる、ね、煩雑な手続き、ありとあらゆる、ね、困難、それら、ね、全部もう本当にスルーしてするかのごとくしていくんです。主の御心であるとするならば、ね、そのようになるんですね。本当にこの、ね、花嫁というものはありとあらゆる、ね、素晴らしいものが、ね、信仰の親によって整えられて準備された状態でそのまま夫のところに迎えられていくというのが、もう本当に、まあ、理想の形ですね。これは本当に信仰の、ね、親がいれば本当にその、ね、そのようなことが可能です。今結婚、ね、整えておりますけれども、本当にもう、花婿と花嫁はただ結婚式に、ね、行くだけ、ね、もう あとは、ね、その歩き方とかね、花嫁は、ね、こちら側でとか、ね、そういったことを、ね、聞くだけでもうあとは、ね、整えられて結婚するというのが、まあ、本当に理想的ですね。本当にぜひ、ね、信仰の、皆さんはぜひそのような形で、巫女の方はこれから結婚し、また、ね、あの親である立場である皆さんは本当にそのような形で息子娘を、ね、結婚へと、ね、送り出していきましょう。
水野さんたち結婚するときに何にもしなかった。水野さんたち結婚式から準備からその日のねご馳走からね全部ね教会が親になってやりましたよね。素晴らしい結婚式だったよね。なぜ二人には家族がいなかったので、教会がね家族になって結婚の準備を全部したわけなんですね。だから聖書的結婚とは何かって言ったらね、祝福をいただいた親が全部それを整えて、そして新郎新婦は本当に祝福されて、ただ単に愛を育んでいくということ、これがね聖書的祝福なんです。最近の結婚式、新郎も新婦もお金がたくさんかかるね。 そしてカードで結婚するね。毎月払っちゃうね。そういう結婚はする必要ないんです。お金がね、余裕があってそういうことしたいんだったらどうぞ。お金が余裕がない時にそういう結婚式でお金をね、結婚した後に楽にならなきゃいけないのに、結婚した後にもっとこのね、経済的に状況が悪くなるっていうのは結婚した途端に良い結婚じゃないんです。すっごい贈り物だよね、ラクダのチュットだもん。でも山賊にもね、悪いねものにも会えずに、そしてもう次の時見るとラクダのチュット、次の時見るともう行きたい場所についてます。これがね、結婚の時にね、ずっとああやってこうやってああやってこうやって、それでも結婚ができない、そういうことではなくて、本当に神がね、与えてくださった時に叶う結婚であるならばね、もうトントン拍子でそれができるということなんですね。次聞いてください。
このしもべね、本当にトントン拍子にその場所に着きました。でそれで、ね、着いてからですね、彼、祈るんですね。彼は、ね、主がどのようにしてこの、ね、アブラハムの嫁のところへと導いてくださるか、ね、その主の段取りが分かりませんでした。でそこでまずは土地についてから、ね、祈るんです。主を本当に自分の目では分かりません。自分の目はもう本当に節穴です、ね、この節穴である自分の目を主を本当にあなたにお捧げします。どうかあなたがこのしもべの目を用いてください、分かるように示してください、祈るんですね。人の目というものは大体節穴です、ね、自分の好む女性、自分の好みの男性、ね、これのそういう男性あるいはそういう女性と相手と結婚したいと思うんですけど、しかしですね、節穴なんです。主の御旨、主の御心の相手かどうかということを分かりません。祈るべきなんです。自分の目は節穴です。本当に、ね、騙された結婚しないように、ね、そして本当に自分が神様の御旨にかなった相手、神様があらかじめ、ね、定めておられた自分の、ね、脇腹、自分の骨の中の骨、肉の中の肉と引き合わせてください、ね、主を、ね、祈るんです。でこのしもべはですね、本当にありえないような条件を神様に、ね、提示して、ね、でそれで祈るんですね。主よ、私は、ね、その井戸のところで、その、ね、当時井戸、ね、水運びは女性の仕事でした、ね、ですから井戸のところに、ね、座っております。で女性が来るでしょうから、ね、その時に本当に、ね、私が水を飲ませてください言いますけども、その時に、ね、いいですよ、そればかりでなくあなたのラクダにも水を飲ませましょうという女性が、その女性こそがこの、ね、主人アブラハムの嫁になる、女性だということに、ね、そういうふうにしてください、ね、そういうふうに祈るんですね。
どういうことかって言ったらね、あのね、人だけではなくてその周りにいる獣にも、ね、心が配られる人という意味だ。その人だけではなくて、その人が喉が渇いているんだったら、ね、その獣ラクダも喉が渇いたでしょうということで、言葉が言える人の喉の渇きという潤しというのを本人が言いました。飲ましてくれということなんだけど、その言葉を聞いた時に物言えぬものが自分に指していることが気づく人をこのしもべは祈ったんです。私に飲ましてくださいって言った時に 物言えないこのラクダにまで心を配る、ね、人がいたら、その人が主が私の主人の息子に、ね、与えてくださった人だと私は信じますと祈ったわけなんですね。イエス様の皆にこういうことで見えないな、そうしてください、イエスキリストの皆によってアメン。さっきに目を上げたのね、イエス様の皆によってアーメンじゃないんです、イエス様の皆によってアメン。したらアーメンが終わる前に言ったって書いてある。周りの人に、ね、優しく心を配る、物が言えるしもべだけじゃなくて、物言えない、ね、獣にもラクダにもっていうことなんだけど、これ何もラクダだけのことなんてないんですよ。言いたいことがあるんだけど言えない、助けてくださいって言えない、ね、喉乾いているんだけど喉乾いてますって言えない、そのような人にも察する心がある人が私の主人の息子の嫁さんになってほしい。これね、すごい叶った御心にかなった祈りだったんですよ、ね、神様の心がそうなんですよ。私たちが助けてくださいって言ってる時もあるんだけど、助けてくださいって言ってない時も私たちの心を察して私たちを助けてくださる、ね、ふみこさんは何にも祈ってないんだけど、ね、私が祈ったので彼女を祝福してくださる。まさにそうだよね。周りが祈ったので今生かされてるよね。本人祈らないじゃん。本当に。周りが何十倍も祈ってるじゃん。はあ、いいですか。そう。祈ってアーメンも終わらないうちにって聖書には書いてあるよ。
で、まあ、ラクダにも、ということを言ったんですけど、ね、ラクダは舐めてはいけません皆さん。もうこの時ですね、すでにあの旅した後のラクダなんですね。あのラクダはあの砂漠を、ね、あの水なしでも旅できるんですけども、ラクダですね、なんでその水なしでも砂漠を食べていけるのか、ね、コブに、ね、ラクダコブありますね、背中にコブに水を、ね、食べるんですね。ですから本当にね、あの喉が渇いたラクダってもうお風呂桶分の水ぐらいなのかへっちゃらで飲み尽くすんです。でラクダにも水をあげましょう、ね、しかも10頭いるんです、ね、これありえない要求なんですよ実は。あのラクダにも水を飲ませてくださる女性がイサクの嫁になります、ね、ありえない要求なんです、ね、皆さんあのね、風呂置き何杯分もの水を、ね、あのね、井戸から行ったり来たりして水汲んで、ね、ということをしたいですかね。けれどもやったんです、この彼女、ね、このリベカは、ね、やったんですね。本当に、ね、リベカさんの本当に普段からのそのおもてなし心、ね、そして本当に自分の、ね、心、ではなく本当に相手のために思う、ね、あ、この、ご老人長旅をして疲れてるな、ね、本当に本人自身だけでなくて本当にこれラクダにも水を飲ませてあげなければなって、でそれで、当時の井戸、ね、なんかこんな縦穴のところ階段をね、あの螺旋階段の下っていて、そこに下の方に水があるので、それを汲んでまた階段を登って、でそれで水を水舟に開けて、でラクダが、ね、全部飲むまで、ね、というふうに、ね、書いてあるんですね。 本当に、ですから彼女会えないことを、ね、したんです。でそれで、ね、彼、ね、この主人は、ね、あこのしもべの、ね、しもべは、ね、この人が、ね、自分の旅を成功させてくださるかどうかじっと見守った、ね、というふうにあるんです。で本当に神様にしかできない時と場所というものがあります。ね、このリベカと、ね、もう祈り目をパッて、ね、祈り終わった目を開けた途端にそのリベカさんが、ね、来て、でそれで、このしもべが、ね、そういうふうに聞いたら、まさにリベカがその通りのことを、ね、そのまんま、ね、実行する、そういうことを、ね、しました。でそれで、聞くんです、ね、あなたはどなたの娘さんですか、ね、したら、ね、その娘さんは、ね、私は、ナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘ですって言うんです ね、 ねアブラハムの親類の、ね、一人だ。もう、ね、そのアブラハム、主人アブラハムが、ね、言ったことの、その条件クリア、ね、している、ね。で、しかもこのしもべが、ね、祈った通りのことを、もう早速クリアしている、ね。もう目を開けた途端に、そういう女性と、もう一番最初のファーストコンタクトで、出会わせてくださった。ね、けれども、まだこのしもべは、ね、果たして、ね、主が旅を成功させてくださったかどうかをまだ、ね、測ってるんですね。でそれでけれども、ね、アブラハムはこのアブラハムのしもべは、ね、この、25節、25節から見ますと、そして言った、私たちのところには藁も飼料もたくさんあります。それにまたお泊まりになるところ場所もあります。そこでその人はひざまずき主を礼拝して言った、私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように、主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私を途中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた、ね、アメン、ね、本当にありえないことを主が立て続けに起こしてくださったということによって、もう本当に彼はびっくりしてですね、で主を褒めたたえたんです。真っ先に彼がしたことはひざまずいて主を礼拝したとありますね。でそうです、皆さんも何か本当にありえないこと、自分にとって本当に主がここまで都合をつけてくださったということが起きたら、皆さん、ね、やったーって言って両手放ししてラッキーって言って、神様の彼女もないとするならば、皆さんアブラハムの子孫には、ね、なれないんです。本当にこの、ね、彼のように本当に物事が起きたら、ね、もう真っ先にひざまずいて主を礼拝する。だからアブラハムは本当に彼に一番の信頼を置いて、本当に、ね、イサクが生まれてなかったらもう本当に彼が全財産をアブラハムから受け継いでいたはずだったんです。
あのね、しもべって書いてあって信頼はされているものの親族じゃないんですよ。ということは奴隷なのね。信仰は素晴らしい。なぜアブラハムの身近に行ってアブラハムになさる神の技を全部見て、そしてアブラハムになさる神の技、それに真実があることを知って、その信仰を持ってるんですよ。いいですか。信仰が、自分の信仰がね、いいかどうか、皆さんの信仰がいいかどうか、皆さんの周りに、皆さんの周りにいる人が自分によって少しでも信仰のね、影響力を受けて、以前のものは過ぎ去り見よ新しくなったということが見えないと、皆さんの信仰は良くないんです。皆さんが普通に穏やかな人だったのに、皆さんと関わることになってから、その人が穏やかさを失ったり、勤勉さを失ったり、怒らなかった人だったのにすごい怒るようになったり、怒らなかった人なのに怒るようになったり、皆さんの責任です。皆さんが怒らしてる。皆さんが怒らせてる。 アブラハムは信仰の先祖って言われてるよね。先祖っていうのは子孫がいるっていうことでしょ。自分が産んでいないしもべでさえもアブラハムは信仰によって産んでるんですね。アブラハムの家の奴隷頭がこんなに信仰がいい、イツハクがね、祭壇の上にね、つつましく登るアブラハムの信仰の上だ。いい？アブラハムの家の奴隷でもアブラハムが信仰によって産んでるんです。信仰は聞くことによる。聞くことはキリストについて、耳で聞いて心で信じ、口で告白して救いに至ると書いてある。ね。アブラハムは信仰で、あの奴隷でさえも信仰によって産んで、あんな立派に成長しているということですよ。アブラハムの家、どれだけあの愛に満ちた家だったか。あの当時女が子供を産めないと即さらばだよ。アブラハムは自分の家をね、本土親戚父の家を離れる時に、こさえと言われているものをこしらえて一緒に連れてきてないよ。サラがお子を産んでないのに、アブラハムはただ一人の妻、そのサラを愛したんです。だからあの本土親戚父の家を離れる時に妻一人だったんですよ。あの当時子供が産めないということはね、自分の一族としてのね、もう将来は終わりということなの。なのに自分の妻が子供を産めない、そういう状況の中においても妻以外の女にね、目をくれなかったということだよ。いい、アブラハムがね、不妊ではなかったんですね。妻のサラが不妊だったんですよ。不妊の女だったんです。なぜかと言いますと、サラが死んだ後にね、あ、その前のハガルの時にね、すぐ子供できちゃったでしょ。サラが死んだ後にね、まだね、奥さんもらったらもう子供は次から次へと生まれちゃったでしょ。だからアブラハムは不妊じゃなかったんです。だけど自分の人生がこの女と添い遂げることによって、自分一代で終わるとしても妻を愛することに失礼なことは一切しなかった。愛したんですよ、愛したんですよ。だからこのアブラハムの愛ね、愛が、素晴らしい愛があったので、サラがあのね、住み慣れたところを離れて行こうって言った時に死活の問題なのに何にも言わないで ついていく。どういうこと？アブラハムの愛の力だよ。とんでもないよ。普通行かない。ここで一緒にいようよって言っちゃいけないよ。なのに彼女は何にも言わないでついていく。なんで？アブラハムの愛があったのでね。その愛、愛によって養われているので、その自分を愛してくれる男のそばにぴったりといたかったんです。 アブラハムはその成功的な結婚を愛によって、不可能な関係を愛によって、ね、成熟させて、自分の妻をどの位置にまで引き上げていたかといったらね、信仰の父になったでしょ、ね、国々の母になった。サラは国々の母になったんです。ね、なんでサラがそこまで上り詰めることができたの？アブラハムが愛してくれたその愛を信じてついていたからです。ということはサラのついていたことが先でしょうか？じゃなかったら、ね、アブラハムの愛が先でしょうか？この成功の秘訣はどっち？誰の愛？エイブラム。もう英語の発音で、ね、私がねアブラハムって言ったらね、エイブラム。しゃれてるね。その横で咳してるあなたは何？アメリカカム？なんかアブラハムがアメリカカムに聞こえた私には。いやー面白いね。今日ね私にこれねずっとパスタと一緒にメッセージしてくださいって言ったらね、一晩中やるよ。一晩中できちゃうよ。なんで？御霊が語らせてくださるからね。御霊が語らせてくださるからなんですよ。このねアブラハムとサラのこの関係でついていったね、サラはすごい偉いみたいな、アブラハムの愛なんで証明できるのって、不妊の女をめどって他のね女をめどってない、アブラハムの愛だよ。アブラハムの愛が先です、ね、こんなに自分を愛して くれるその男のそばから離れられない、何があっても離れられない、ね、サラがアブラハムと一緒にいるとき、えらいこと何回もやるよね。えらいこと何回もやるんだけど、それ、ね、なんでできたの？アブラハムの愛のゆえです。この男のためなら、この夫のためなら、ね、その夫を良くするんだったら何だってする、ね、それがよその男が自分を引っ張り出していた時もその夫を守るために黙っていくでしょ。アブラハムのためだったら誰かに言われた時に夫ですって言わないで兄ですって、それも心の底からねできたでしょ。でよくね考えると、あの信仰の先祖アブラハムはオレオレ詐欺じゃないけど結婚詐欺、夫婦なのに妹です、兄です、ね、弱さのゆえに人はね自分を助かろうとした時に何だってするということが、このアブラハムとサラを見るとすごくわかりますよね。だからここで今日皆さんがまだ覚えなければならないことは、サラがなんでアブラハムにあそこまで従順だったか、ね、それは聖書にはね、アブラハムがサラをすっごく愛したって書いてない。書いてない、書いてない、恵美子さん書いてないよね、うん、ね、そうね、だけど不妊の女である ね、彼女以外、ね、女をめどらなかったっていうことから、彼女のことをどれだけ愛したか、それが証明ないんですよ。自分一代で家計が全部廃れるとしても、私はこの女と添い遂げて終わり、ね、そこまでの愛が、サラハに対する愛があった。これが夫婦だよ。いい？それね、よその人の話として皆さんが聞いちゃいけないんです。こういった夫婦になっていない、今も結婚生活をしていて、そして私はまだそういう夫婦にはなっていないなとね、思っている方、今日から目指してください。こういう夫婦を目指してくださいね。愛によってそれは実る、愛によって完成できるからです。愛が先だよ。愛が先です。この愛が先であることが、アブラハムの愛がイツハクにね、引き継がれているんだけど、まだここから登場するんです。
じゃあ続いて31節からにしましょうね。31から。それで、そこで彼は言った。どうぞおいでください。主に祝福された方、どうして外に立っておられるのですか。私は家とラクダのための場所を用意しております。それでその人は家の中に入った。ラクダの庭とかれ、ラクダには藁と飼料が与えられ、その人の足とその従者たちの足を洗う水も与えられた。それからその人の前に食事が出されたが、その人は言った。私の用向きを話すまでは食事をいただきません。お話しくださいと言われて、その人は言った。私はアブラハムのしもべです。というところで、今までの経緯がですね、まあ、ずっと、話されていきます。このしもべは食事が出されたんですけども、しかし食べませんでした。しもべの用向きを話すまでは、というふうに言ったんですね。ということは、まだこれ、この時、このしもべにとってのミッションはまだ終わっていなかったんです。めでたく旅が、ね、終わって、でそれで、ね、めでたくこのリベカと出会えた、ね、ということではあるんですけど、しかし、ね、まだ終わっていなかったんです。というのは、結婚というものは、ね、相手の意思とこちらの意思、ね、自由意思同士の結婚であるべきだからです。ね、私たち神の子たちは本当に結婚においては、ね、本当に自ら積極的なる自由意思が必要なんですね。自由意志のない結婚というものもこの世の中にあります、ね、政略結婚だとか、ね、また、親同士が、ね、無理やりという、まあ、そういったこともありますけども、しかし本当に、ね、アダムとエヴァの夫婦以来、本当に神様はですね、男性と女性、本当に自由意志を持たせた結婚、ね、そして本当にこれこそ私の肉の中の肉、骨の中の骨といえる、ね、そのような、ね、女性と出会わせてください。そして女性の方も、この方こそ私の、ね、そのあばら骨の収まりどころ、ね、そのような、ね、相手がいるんです。そして本当にそれは自分の意思が分かるんです。あ、この人なんだ、ね、ということは分かります。で、この場合、本当にもう状況から見れば、本当に神様の御旨に、ね、願ったり叶ったりの女性が、ね、この、まあ、リベカだったわけですけど、しかし、ね、このしもべは本当に思慮深いしもべです。で、まず、ね、自分の用向きを話して、そして、ね、相手のその、ね、意図、ね、相手の自由意志、これを伺うんですね。で、それで本当に、ね、このしもべは自分の出所、自分はアブラハムのしもべであり、そして、ね、アブラハムは今嫁探しをしている、息子の、ね、ために、息子の妻となるべき女性を探している。 で、それで、そういうわけでここに来た。それで神様に祈った、ね、祈りの内容も全部告げました。そして、ね、本当に、ね、自分だけでなくラクダにも水を飲ませてくれる女性、それがその女性だというふうに分かるようにしてくださいって、ね、したらもう祈り終わらないうちに、目の前に、ね、リベカさんが来て、でそれで、リベカさんは全部このしもべが祈った通りにしてくれた、ね、でそれで、このリベカさんの、その出生元を聞くと、なんとアブラハムのその近親のものであるということが分かった。でそれで、ね、自分は主を礼拝して、ね、それで、主に、栄光を、ね、捧げました。で、本当に神様が、ね、私を正しい道に導いてくださったのです、ね、というところまで行って、そして49節、ね、それで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左かに向かうことになるでしょう、ね、アーメン。で、本当に私たちは忘れてはならなかったこと、しもべは、ね、ちゃんと覚えておりました、ね、アブラハムに言ったこと、ね、それは、ね、もしその娘が従らなかった場合は、ね、イサクをこの、ね、この場所に連れて行かなくてはなりませんか、ね、あくまで自由意志ありきだったんですね、初めから。あ、もうこの状況証拠的には、ね、この女性は私の妻となるべきだ、ね、と言ってなんか強奪的に、ね、奪っていく、これは違うんです、ね、ちゃんと相手の意図を伺って、そしてもし相手が来たいと願うのであるならば、ね、連れてくる、そうでないならば、ね、連れてこない、そしてこの誓いから解かれる、ね、うん、ということをしっかりと、ね、この証言を覚えていて、でそれで、ね、ちゃんとこの時相手に伺いを立てたんです、うん、でそれで、本当に主がなされたことには自由、ね、意志が、ね、人の自由意志がかかりますけど、しかしその自由意志を通して神様の御旨と、ね、一致しているならばそれは成功になるんです。
あのね、私たちが一番早とじりをするのは何かって言ったらね、祈りました、祈ったら祈った通りのことが起きました、そしたらこれでもね100% OK だと思ってしまう、そういう早とじ、霊的早とじとじりをね、私たちはどうしてもやってしまうんですよ、ね、物が完成するまで、結婚ということで、結婚ということでミッションが与えられた、そしてお祈りをした、お祈りをした通りの女性が現れた、でもまだ結婚してません、結婚してないです。結婚ということに完璧にこぎつくまでというのはミッション終わってないんですよ。この年老いたしもべはね、物がトントン拍子に行って、あ、これはもう完璧に祝福されてるというね、早とじりをしてもいいところなんです。だけど信仰の先祖アブラハムの家で、ね、アブラハムが霊において産んだ子供はやっぱ違う、ことが終わってないので、ことが終わるまでは私は、ね、今腰を下ろすことはできませんって言ってるんで、ことが終わるまで人の家に上がることも、通された場所で偉そうに腰を下ろして接待を受けることもできませんって言ってるんです。いいですか。結婚がミッションでした。その結婚がまだと決まってないんです。でも物事はトントン拍子にね、本当にもう決まったかのように今ね、全部現れています。ここがね、私たちがよく落ちる罠なの。よく聞いてください。結婚にこぎつけて最後までのミッションが終わるまで、その使命は終わってないんですよ、ね、 そしたらどうぞどうぞって話にトントン拍子になっていくわけなんですね。向こうからしてみればね、断る理由がないんですよ。大成功した親族なんです、アブラハム。ラクダ、ね、10頭に、ね、花嫁料を持ってきてるんです。ラクダ10頭に花嫁料持ってきてるんですよ。あの地方で自分の娘が誰かに祝福されて結婚するとしても、あそこまでの花嫁料をね、払ってくれる人はいないと思います。アブラもすっごい祝福されていたから。ね。だから、結婚を断る理由が何もないんですね。自分の親族でもある。ということだから、ね、結婚を断る理由がないので話はトントン拍子に行くわけなんですね。じゃあ結婚のことが決まりました。そんでその家でね、もう話が決まったのでね、飲み食いして寝て起きたんです。で、終わったから今までずっと疲れたので少し体をのんびり、すごい接待も素晴らしいから。そこでね、うーんって、こう、ね、そういうこともしたいのが私たちなんですよ。ですけれど、結婚が終わってないの。ここの家の話は終わっている。ということであっても、ね、花嫁を連れて行く。そして、イサークのところまで、ね、連れて行く。そしてイサークの妻になるということまでは終わってないんです。そしたら結婚の話がまだね、途中でしょ。途中なので夜にその話が全部終わって、その朝早く起きてもう帰ろうとする。早く帰ろう。これがね、いいしもべだね。ことのね、途中にのんびり、ミッションが終わってないのにのんびり、あたかも終わったかのようにのんびり、これが今まで私たちがやってたことだ。ミッションが終わってない時には腰を下ろしてのんびりしちゃいけない。ミッションが終わってない時に腰を下ろしてのんびりしちゃいけない。それはね、傲慢なしもべ、傲慢なしもべがやることだ。ミッションが終わってない時というのは、私たちは腰を下ろしてのんびりしちゃいけないということを、アブラハムの年老いたこのしもべを通して、私たち自身のね、守るべき教訓として私たちが守らなければならないですね。朝早くね、行くって言ってんですよ。そしたらね、いや、早すぎる。ね。昨日の夜、ね、嫁さんとしていいですよとは言ったものの、ね、昨日で今日はちょっと早すぎくありませんか。これ人間の考えね。昨日で今日早すぎくありませんか。人間の考えなんです、ね、信仰がない人間は昨日決まったことで今日嫁ぐ、この家を離れるということは早く、ね、早すぎではありませんか。いい祝福をね、信仰がない人いつも遅らせる、足を止める。もう少しね、ちょっと時間を計ったらいかがですか。早すぎくはありませんか。そういう人ののんべんたらりを聞いたらね、いつまでも物事は進まない。ミッションはミッションとして自分がするべきことだけをすればいい。 ミッションをいただいたんだったら、そのミッションのためにね、素早く動くということが必要であって、信仰がない人の言葉を聞いて腰を下ろして、そこにのんべんたらいしちゃいけない。いや、早く主人のところに連れて帰りたいって言ったら、言った言葉が、じゃあ娘に聞いてみます、レベッカに聞いてみますって言ったんですね。頭の片隅に何があったんだろう。絶対に親元を離れたくない、実家からそんなに早く行きたくない、 100% それ見たんだ、思ったんですよ、 100%。 そんでレベカに、ちょっと来る、トモコ来て Like. じゃあ本人に聞きますって言ったわけなんですね。本人に聞きます、レベカ、あなたは行くかい。はい、
なんかあな
た言うと躊躇したね。ね、レベカ行くかって、あのしもべがお祈りをした時にね、お祈りが終わるかね、田舎でイエスキリストの皆によって祈ります、イエスキリストの皆によって祈ります、アーメン言ったんですよね。レベカもね、もう行く気満々なんですよね、行く気満々だから、朝早く、じゃあレベカに聞きます、本人に聞きます、レベカ、あなたはこの方が今日今すぐ立ちたいと言っているんだけど、あなたは行くかい。
はい、参ります。
この返事も私嫌い、うん、パスタ呼んでください、私に言ってください。はい、
リベカ、ね、あなたはこの人と一緒に行くかい。
行きます、行きます、行きます。参ります、参ります、参ります。ね、参ります、参りますですよ、もう心が。参ります、参りますね、参ります、参りますで、参りたいです、参りたいですが入った返事ね、そういう返事をしたわけなんですね。もう本人に聞いてからって言って、レベカがそう言ったので、仕方ないなっていうことでね、まあレベカがラクダに乗って行くわけなんですね。はい、ラクダに乗ってこうやって行きます。ラクダはね、こうやっては行かないみたいだね、こうやって行くみたいだね、ラクダは。私ね、なんかあのラクダ乗るとね、お尻が痛そうな気がするんだけどね、ね、本当にこうレベカを乗せてそうやって行くんですけれど、ちょうど夕日がかかって、夕日がかかっていた時に、こうそのね、町に、アブラハムの町ね、そこにアブラハムの野原、この間イスラエル行った時に見たよ、野原に行ったんです。そしたら夕日が落ちる時に、すごい綺麗な夕日だと思いますよ、今みたいに空がね汚染されてないので、その落ちる時に、それを背景にすごいね、署名だよね。イツヤクがそこに行って、聖書を見ると黙想しているっていうことを書いてあるんですよ。ということはイツヤクにね、時間を決めてお祈りをする習慣が、聖なる習慣があった。 時間を決めてお祈りをする、その聖なる習慣必要だよね。そんで黙想、黙想ね、ね、そのお祈りをして目をこう顔を上げたんですよ。これでパッとね、向こうを見たらね、ラクダの群れとレベカが見えたんですよ、ね、いい？お祈りをするときに野原なので東大南北自分好きなところにね、視線を置いてお祈りしてるはずなんですよ。でレベカがあっちから来るかもしれないじゃん、ね、こうやって祈ってて、こうやって見てる時に後ろしか見えないかもしれないね。そうじゃない、ちょうどお祈りをしてる時にね、お祈りが終わってこうやって声、ね、顔を上げて見た視線を置いたところもレベカが来る方ね、レベカがたまたまね、道の途中にいろんな人と会ってるはずなんですよ。いろんな道行く人と会ってるはずなんですよ。だけどレベカが一度もあのラクダから降りて自分の身をね、こう包んだ人はいない。レベカがその人をパッとね、見て聞くんです。あの方は誰ですか？あの方は私の主人の息子ですって言った時にすぐ降りる。どういうことかって言ったらね、女は高い位置から夫を眺めてはならない。ラクダというか背が高い獣に乗って男を眺めてはならない。すぐ降りて何をしたかって言ったらね、ベールを下ろして隠すんです。結婚式の時に下ろすでしょ、隠すでしょ、これをするためだね。ないな、もうしょうがない。美しくないけど、レベカがそれを見たらね、降りてから告白した。なんか孤品種ですみたいじゃないの。あ、いい？下ろしたんですよ。下ろしてからね、それで向こうは向こうでね、いつらかいつらかで、レベカはレベカでこうやってね行って、それで年老いたそのしもべからレベカがイサークに渡されます。でその役割をしているのがね、年老いたしもべでしょ、連れてったのが。さあアダムとエバがね、出会った時誰が、主が連れてたの、エバを。いい？神様が、女は神様が連れていくの、主が連れていくんですよ。目を皿にして探してはなりません。そういうことではなくて、目を皿にするんじゃなくて、心のね、成熟さを満杯にするんですよ。嫁ぐ準備もできてないのがね、嫁いていくからね、結婚式のね、費用だけがかかって、すぐ離婚するだよ。借金だけが増えちゃうよ。ね？三組に一組が今離婚してる。っていうことは、結婚式場で、その日、 結婚した新郎新婦の中で3組の1組は離婚するために結婚してから離婚するんだねってこうやって見て、どっちがどっちのね、新郎新婦が離婚しますでしょうか、神様教えてとか、ね、ひどいでしょ、ひどいんだけど、これ現実だもん、どうすんの。そういう結婚したくないよね、絶対にね、絶対にそういう結婚はしたくないよね。でここからだ。でさっき言ったよ、アダムがエヴァを見た時もね、肉の中の肉、骨の中の骨って言ったんです。アブラハムは不妊の女だったんだけどね、サラを愛してよその女めどらなかったんです。愛でしょ。アダムの時、骨の中の骨、肉の中の肉を得るために自分の一本骨取られてんだよね。そんでずっと願って願って願ってね、言った。何を願って言った。自分にとってね、肉の中の肉、骨の中の骨のようなね、自分にふさわしいものを与えてください、与えてください、与えてくださいってずっとアダムが祈ったわけなんですね。なんでその祈ったのが聖書にないのにわかるの。今ほっしたね、あんたなんでアダムがそう祈りましたって聖書に書いてないのに、河合先生知ってるんですか。違いますよ。自分が祈った内容が来たから、アダムが言ったじゃん、ね、肉の中の肉、骨の中の骨、ね、それを言っていたので来た時に分かったんです。あ、肉の中の肉、骨の中の骨。だからアダムが祈った内容が分かるんです。だから見てない時からね、自分を上げ渡して犠牲を支払ってね、骨の中の骨、肉の中の肉を得たんだ。それで愛だよね。もう一つ、アダムはあの当時の時代でお子が預からない、授からないということは自分の滅亡を意味するんですよ。なんだけど、よその女をめどらなかった愛です。偉大な愛を持っていたので、主はね、この人を裏切らない、この偉大な愛を持っている、ね、子を産めないその女の弱さまでも愛している、そういう人だったのでアブラハムを選んだんです。イザーク、ね、レベカが来ました、ね、一連のことを全部年老いたしもべから聞いたでしょう。いいですか。愛がなかったら結婚は成り立たない。でもね、みんなはね、錯覚してるよ。愛は女が男にするものだと。アブラハムがサラの不妊があっても愛したんです、サラを。アダムは 自分の骨の中の骨のように、肉の中の肉のように愛する人をね、得るために自分のあばら骨を足したんです。何それ、犠牲を払ったっていうことじゃ。真実の愛を獲得するために犠牲を払ったということだよね。それでイツハクは一連のことが全部分かって、ね、レベカを見た時に分かったんですよ、この人っていうの。それでそこの場面を宣言してください。
どこの場面
自分の奥さんを、ね、母のところに連れていく、はい、
母のところに連れていく、あれ、は
い、じゃあ最後の説ですね、
はい、
イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。
ここです。イサクは自分のお母さんの天幕にレベカを連れていたんですね。お母さんの天幕ってどんな天幕？国々の母の天幕です。そこにレベカを連れていて、そして次これすごいんだよ、そのままね、見過ごしちゃいけない、レベカを愛したって言ってるんですよ。いい、レベカを愛した、その後慰められたって書いてあるの。愛することはイツハクがすること、慰めることは何、あ、イツハクが愛してイツハクが自分で慰められるの、何それ、ね、イツハクが愛してる、おー愛してる、おー慰められたっていうの、違うよ。女の人は男の人から愛されて愛されて愛されて、それでその男の人をどのようにすれば慰めるかが分かる、ね、サラ自分が不妊の女なのにアブラハムに愛されて愛されて愛されていったので、この人の力にどうすればなれるかが分かったんですよ。この人をどうすれば守れるかが分かったんです。この人をどうすればということが分かったんですよ。だから愛されたので何をしたかって言ったらね、目いっぱいね、アブラハムのためになることを全部するんですよ。愛する、男の人が愛する、男の人が愛する、愛することをね、愛し続ける、奥さん愛し続ける、愛し続ける、奥さんは愛し続けるね。そうするとその奥さんは愛された力によって正しくその男の人を慰められることが分かって、慰められる力が与えられるということなんです。だから愛されてないこの奥さんになるとどうなるかって言ったらね、なんとかにこん、なんとかにこん、亭主元気でルースがいい、愛されてないとね、亭主元気で留守がいいの。そんでね、通帳にお金入ってくればいいの。帰ってきたらね、居場所ないよ。はあ、いいですか。愛することはね、本当にみんなね、女が愛しなきゃいけないと思って、違いますよ。 なんで？イエス様は私たちの夫って書いてあるよね。私たちを、ね、歩く教会、教会とも言ってますよね。イエス様は何て言った？イエス様が教会のためにご自身の命を差し出したように、教会って言ったんだよ。だからね、信仰が確かなもののために、歩く教会と称された人のためにご自身の命を捧げ差し出しね、と書いてある。命を差し出すね、命をも差し出すくらいの愛を持って、そのね、女性、その奥さんを愛さなきゃいけない。その奥さんを愛さなければならない。今さ、恵美子さんがすごい痩せてるからね、いいけど、昔結構じゅんぐりむくりだった時にね、今結構痩せてるよね。ね、娘の時もそこまでは痩せなかった、結婚する前に、結婚する前、娘の時も今より体重があったっていう。 MS ラインってすごいね本当にすごいね。ねえ、地震火事になった時にね、地震と火事になった時に寝て起きなかったら、寝て起きなかったら置き去りにしていくか、じゃなかったら、エミー起きてよ起きてよ、あっちあっち死ぬ。昔だったらね、もし病気で寝たきり、入院した時に泣いてる旦那さん見ると置き去りにはしないよね。何があっても置き去りにはしないよ。イエス様っつって、そばで死ぬかもね。片割れなんですよ、片割れね。だから男と女は二人なんだけど、結婚すると一つね、一人になるんですよ、一つ。そういうね、結婚して一つと言われるような結婚はどのようにするか。男の人が命を差し出すまでの愛のね、愛することが必要である。イサクが愛した、レベカを愛したって書いてあるんですね。次、慰めを得たって書いてある。愛されたことによって慰める力が出てくるということなんですね。前ね、ある方から私これを質問されたことがあるんですよ。家でお酒をたしなめるね、ブドウ酒、たまにブドウ酒ぐらいだったらそれは許されると、そう理解したと。で、その方の教会でもそういうことがある。まるまるキリスト教団はもう本当に大ピラです。先生も飲むし、でも聖書にはお酒の近くにも行っちゃいけないって書いてある。だからそれを教えました。そしたらね、その方の家は 家でたしなめることやめられたんです。いいですか。罪か罪じゃないか、失敗か失敗じゃないか、やっていいか悪いか、私たちに主権はない。少なくてもクリスチャンである私たちには主権がないんです。主権はどこにあるか、これ聖書です。私たちのね、出るのも帰るのも主権は主にあります。御言葉にあります。私たちのやるもやらないも御言葉にあります。飲むも飲まないも御言葉にあります。幸せな家庭というものを築いていくためにはルールが自己本位になってはならない。自己本位になってはならない。ルールは全部この中から学んだことがその家のルールにならなければならない、ね、前もうアルコール中毒者、中毒の人多かったじゃん、ホームレス、ね、天に召されたあの方はアルコール中毒でこんな人だったよね、日田さんね、こんな人だったよね。でもアルコール中毒全部癒されてね、イエス様のしもべとして仕事して、そして天に召されました。その時にアルコールをやめたいという人に私が教えたのは、いつも売ってるお酒屋みたいなとこ、そこをねそのまま通れないんですよ。だから何をするかって言ったらね、教会に来る時にそこを通ってこなければならないから、そこで誘惑に落ちるから、私は何するか、あなたのその宿から教会に来るまではこっちからこういうふうにして、こういうふうにして、こういうふうにして来てください。それを守る、やめたいと思った人で、私が言ったそのルートを守った人はやめてね、主のしもべになったんですよ。何人もお酒がどれだけ悪いかね、そしたらね、よーく信仰生活しているんだけど、それを断ち切れなかった人が信仰生活とその個人的な生活をね完成するのを見たことがない。お酒に行った途端にどうなるかって言ったらね、くだらになっていく。お酒飲んでない時ね、しっかり教会来てちゃんとやってた。お酒を飲んだらくだらになって教会来れなくなっちゃう、仕事に行かなくなっちゃう。お酒はだから彼らのもう大きな足かせだったので、絶対にそれをさせてはならないと思ったので、ね、お酒をそうやって自分で断ち切ることができた人だけを私は教会の中で生活させたんです。それが片付けられていない人を教会の中に入れても、教会の中の、ね、秩序を満たすだけだ。一人が入っておかしくなっちゃう、そういうことなんです。だから言葉ね、言葉も習慣もね、飲み食いするものも酔いしれるものはあってはならないね。友達に酔いしれてもダメだ、何もお酒だけじゃない、友達に酔いしれてもダメだね、映画やね、陰難なものや酔いしれちゃダメだ、パチンコ酔いしれちゃダメだね、趣味酔いしれちゃダメだ。夢中になって酔いしれること、これお酒って言うんですね。 誰々と会ったら必ず、その人と会ったら必ず、ね、飲まなければならない人であるんだったら、その人と会っちゃいけない。でもね、わざわざ行くんだよね。言い訳を作って飲むために。その人と会ったら普段自分がちゃんと生活しているこのリズムが崩れるということであるんだったら、絶対に会ってはならないんです。それが自分をカードして自分の家、家族を守るということなんですね。今日不思議な形で結婚生活のね、その成功について皆さんにメッセージをしました。なぜでしょうか。皆さん自身に結婚生活をどのようにすれば成功できるかというね、この聖なるね、この思案がなかったら、正しい結婚生活への憧れもない、ただ結婚したい、そういう踏んだり蹴ったりに結婚にね、なり下がってしまうからです。結婚とは何か、自分の命差し出しても愛したいという人じゃなかったら結婚しちゃいけないね。愛して、この人だったら私が愛し尽くせば私の慰めになるという人じゃなかったら結婚しちゃいけない。肉と肉がくっつくに結婚、3組に1組が離婚するんだ。幸せな結婚をしたね、その結婚の典型をこの聖書から今日見ましたね。アダムとエバは神をね裏切ったんだけど、二人の愛は変わらなかったんですね。呪われてまでも一生だったんです、ね、ちょっと嫌な愛だけど、でも愛があったんです。素晴らしい伴侶に出会ってほしいです、御子の皆様。愛してくれる、そして慰めてくれる、このバランスが本当に取れた結婚をして、そして主の皆が崇められますように。イエス様は私たちを愛しています。それでイエス様は私たちからまた慰められているんですね。どうやって、賛美して主を愛して慰めている、良き行いで主を慰めている、ね、今私たちはね、霊の夫であるイエス様を慰めているんですよ。イエス様がね、慰められるようなことをして、じゃあこの時間イエス様に会って祈りましょう。どういうことを祈る、ね、愛してくれるね、将来の夫に出会いますように。慰めて慰めることができる夫に出会いますように、この時間祈りましょう。では祈ります。